おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
そう、思考体験、最適体験はいかにして生まれるかという、そういう話でありますが、脳は、視覚イメージを優先するので、パターン化してしまう。パターン化ってのはなかなか頭を使わないんですって。そういえばなんか最近バラエティ見てもそうだよな。よく話は分かってないのに手叩いて笑ってることあるもんな。スタジオの笑い声に釣られて。
それは釣られることあります。
全然分かんないんだよ。
うん。
だけど、バカ見てとかって言いながら、何がバカみたいか分かってないんだよ。
はい。
ねえ。そういうのありますね。
はい。
で、この、チクセントミハイ教授という喜びの現象学を書いたこの人は、これは危険ですよと。
うん。
とにかく、いずれにしても、フローというような最適体験を目指すんだったらば、使うことです。そして、彼は、言っております。意識というものは、注意、集中することによって高まる。で、その能力は、その人の人格を形作っていく。フローを体験するためには、ものすごく苦しい体験を通過しなければならないわけだから、
はい、
やっぱり、注意、集中力が。で、私たちが全く信じられないことなんだけど、極北に住む、イヌイットの人たちですね。北極とかに住んでらっしゃる人たちは、雪の種類を見ただけで、12パターンに分けるんですって。
はい。
雪の種類を。
12パターン
?12 パターンあるんだって、降ってくる雪。新沼謙治がそんなの歌ってたよな。粉雪、みぞれ雪、あられ雪っていうのが。
それをパターン
って、ね。津軽には七つの雪が降るって言いながら。そういう歌がありましたけど、やっぱり、あの人なんかはパッと見ただけで、
はい、
何の種類の雪かっていう。うん、それが、冬が到来した雪なのか、
うん、
あるいは、間もなく春になるための雪なのかっていうのが、津軽とか、青森に住んでる人にはわかる。
うん、
その、集中とか、注意から、そういう能力が芽生えてくるんですって。うん。ちょっと、うまく言いません。パッパッパッと言ってしまいますけども、フローというのは、フロー体験によって自己は複雑になることです。で、複雑になりますと、再化。人とはこう、違う個性が芽生えてくる。その芽生えた個性は、他者と比べることによって、だんだん自己を超えたものに成長していくという。わかりにくいやね。こんな話をどうでもいいかもしれない。ただ、ここだけは今週の終わりに言っとこうかな、
はい。
人を幸せにするものを、人はあまりにも決めすぎる。富、地位、権力、名門、エリート意識。いじめっ子の方が、いじめられっ子より幸せという、被害者より加害者の方が、良い思いをしていると。そういう人がたくさんこの世界にはいる。でも、果たしてそうだろうか。重大なことは、生活を良くしたいと思うんだったらは、自分の経験の質を高めるしかないんだ。
はい。
これはいい言葉だね。うん、自分が幸せになりたかったら、自分のその幸せの質を細やかにすることだっていう、うん。で、幸せとは一体何か。それは経験の質のことである。やり込めたり打ち負かすことじゃないんだ。愚か者め、じゃないんだよ。じゃないんだよ。ものすごく素直に誰かに向かって、よくやったねっていう、そういうことが幸せということなんだよ。
はい、
ここですごく面白い例を、筑前富俳教授は出しております。実際にあった話らしいんですがね、ナポリ郊外で、土産物骨董品を売りながら、やっと生活している老人が一人いる。その店に、この著者が入ってお土産を買おうとしたんです。で、そんなに目新しいものは何もないんだけども、一個だけ店の隅にバロック風の木製の天使を求めて、その天使を拾い上げて、じいさんの前にください。おいくらですか?言った。で、トラベラーズチェックを出して、言いなり、ちょちょちょっと書いてやろうと。代金をね。うん。そしたら、その老人が、俺がね、誰にでも売れるっていうような天使じゃないんだ。いや、だから、おいくらですか?いくら?チップも含めていいですか?おいくらですか?おいくらですか?これはさ、ただバラック風の汚い天使に見えるかもしれない。前に持ってた人がさ、いや、だからおいくらですか?おいくらですか?そうすると、こう、押し問答があった先に、老人が、あんたには売らねえ。ほら、パンが買えなくったって、 あんたには売らねえ。この天使は、あんたには売らねえ。あんたさ、面白くないね。ここに、フローというものの本質がある。この老人若菜さん何を求めていたか。そうなんです。値切ってきる、来るお客に対し、高く売ろうとする自分の努力を、その会話を客と一緒に作りたかったのよ。お金なんか欲しくなかったんですよ。彼は会話を求めていたんですよ。教授はその時に初めて分かった。つまり、フロートはこういうことなのであると。この次また来週のまな板の上で。